地や村を巡って愛情で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる災いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てている彼らを見てかわいそうに思われた。その時、弟子たちは言われた。弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。それでは、収穫の時と題して、ミラノ賛美協会の内村信之牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
収穫を必要にしている子が本当にたくさんいるということです。今日の言葉に収穫は多いとあります。それは今神様を必要にしている子が多いという意味です。今外務省の統計によると100万人の日本人が本土を離れて世界中に散らばっています。ヨーロッパ19万人の日本人がいるんだそうです。そしてそれらの人々は神様の人々を取ります収穫の時になります。そして愛する母国日本の人々の多くが今本当の神様を求めています。大収穫の時がその時のために今から備えるという必要を感じます。イエス様が弟子たちに言われた言葉を読んでいただきました。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。この言葉はいつも私の心の中に響いていて私の魂を奮い立たせます。ヘブル人への手紙13章8節にはこう書かれていました。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。私たちが確信していることです。今日もこの朝も同じイエス様が生きて働いて私たちと共にいてくださることを信じます。今 読んでいただいた聖書の御言葉から祈りの前にイエス・キリストと収穫の時に関する3つの素晴らしい真理を皆さんと一緒に味わいたいと思います。第1番目はイエス・キリストの素晴らしい働きについてです。もう一度マタイの9章36節をお読みします。それからイエスはすべての町や村を巡って会合で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気を、あらゆる患いを治された。私がお読みしたのは新海の聖書なんですけど、新海薬ではそれからと書かれています。つまりある出来事の続きとしての場所をお読みしました。時間関係すべてお読みできないんですけれども、マタイの9章の20から22を読むと、あらゆる手を尽くして全財産を継ぎ出しても癒されることがなかった長血を患った女性がイエスに出会ったことを記されています。彼女はイエスの着物に触るだけできっと治るという信仰を持っています。そしてイエスキリストに触れた時に何が起こったでしょうか。その瞬間、彼女は 100% 癒されています。次に見ていただいたのは、マタイの9章の23から25の御言葉なんです。ここでは、ある回廊管理者の娘が出てきます。不治の病と見られています。でも、娘の父親は、イエス様に癒しに来てほしいと頼みました。自分の子供がそのような病があったのか、親の気持ちはどのようなものだったでしょうか。イエス様が行くと、もう手遅れになっているように見えました。笛吹く者たちや騒いでいる群衆がその時いたと書かれているんですけれども、もうその家の者が死んでしまったと皆が思っていたという、すべての人が諦めて、そして終わったと思っていました。でもキリストが訪れる場所にもう終わりということはあります。イエス様は群衆を外に出してから家にお帰りになり、少女の手を取られ、少女を4人に投げたら蘇らせました。次にマタイの9章の27から30に目を取って、ここでは二人の全盲の方がイエス・キリストが通るその通り道にいました。彼らはイエス様に完全に目が開かれました。そして32節と33節には、悪霊に従った人をイエス様が解放したことが書かれています。33節にはこう書かれているんです。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルにまだかつて見たことがないと言った。私たちが信じているイエス・キリストとはこのように働かれる方のことです。そのイエス様は今日も全く変わりません。現代によって今私たちが伝えているあらゆる医学や最新の技術でも解決できない問題を、このお方だけが完全に取り扱うことができることを信じます。それらのことがあってからの、それからそれからイエスは全ての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。この方が解決できなかった問題も、この方が癒すことができなかった病気もありませんでした。このことを私たちが知っていなくて、腹の底から信じていなければ収穫につながらない。イエス様が言われ 収穫とは、人々が抱えている問題に対するイエス様からの答えなんです。イエス・キリストご自身が人々の問題に対する答えなんです。イエスは解放を教える御国の福音を述べ伝えたと書かれています。解放、イエスは何を教えられていたんでしょうか。最も優れた教えを人々に伝えたと書かれています。イエス様は一貫して良き訪れについて語られます。それはご自身です。すなわち神の御子がこの地上に来られたということです。そしてそれは教えただけではなく必ず印がもらいます。そしてそれからイエス様はどうされるんでしょうか。何が起こるんでしょうか。イエス様の収穫の時に関して私たちが発見できる2番目です。それはイエス様の心です。9章の36節をもう一度読みます。また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに、イエス様は彼らをかわいそうにと思ったのではないんです。それ以前イエス様は彼らを助けます。私たちの神様は私たちの苦しみや悲しみに心を動かせてる神様です。今ここに多くの方々がいらっしゃいます。私はここに立っていても今一人一人が抱えている祈りの課題や心の中のことを知らないです。でも知っていることは神様も今同じようにここにいてくださって、こうして礼拝のために祈りのために集まっておられる私たち一人一人を見ておられるということです。どんな国も弱さがあることを知っています。秘密にしている問題もあります。問題を崩されそうになる時もあります。私たちの神様は私たちの問題を知ってくださるだけではありません。助けてくださるイエス様は文章を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らと言われました。本当に私たちは羊のような存在です。そして羊には羊飼いが必要です。イエス様はご自身でこのようにご紹介されました。私は良い収穫の時とは、羊が羊飼いに出会う時のことです。羊飼いには羊が本当にたくさんいると思います。イエス様もその様子を今ご覧になっています。私たちも同じように見ることです。イエス様の心は動かされて、イエス様は迷っている人のことが大好きです。ご自身の愛を注がれます。私たちの神様は迷い出している羊を探しているんです。見つけたんです。最後にイエス様の収穫の時に関して私たちが発見できる3番目のことです。それはイエス様の信念です。9章の37節38節もう一度読みます。その時弟子たちに言われた。収穫の思いが働き出す。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス様は弟子たちにご自分の信念をイエス様の使命とは、私たちに使命を与える イエス様は習慣の働きを私たちに託されている。私たちもイエス様の弟子です。しかし収穫は多いが働き手が少ない。天国で一番の喜びが起きるのは迷いを続けて帰ってきたです。私の心が最も喜びに触れるのはイエス様に出会い信じる人々が起こされる時です。人の働きの18章9節から10節にはこう書かれています。ある夜主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙っていてはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われたと書かれています。私たちはですから伝えます。一緒に収穫を見たい。私も本当に願うことはイエス様と同じ心を持つということです。それを持てていないことをしてもらえるのはもう祈りたいんです。昨年の4月に私にとって大切な牧師を天国に見送りました。私の東京の中野にある御教会の主任牧師であった石川さん。彼は以前グリークという選手、聖書が翻訳されていないそういう国に出向き、その国の人たちと一緒に暮らして聖書の言葉をその国に伝えるために聖書を翻訳するという働きをしていた翻訳を宣教師でした。去年春に大学スリムカンパラにしていた時にもう天国に召されたので、私はその場所に行けなかったんですけれども、それでもその最後に病院でお会いしました。肝臓がんとずっと戦っていたこの方式からは病院へお見舞いに行った時にもその熱い思いが溢れていたんです。最後にお会いした時に顔色はなく合いませんでしたけれども、信じられないほど足も細くなって手が抗がん剤でむくんでいて、そして人前も顔前も小さくなって素人の私を見ても、まあ、気象病であるのだなということが明らかです。病気の進行によるものなのか、薬の影響なのかわからないけれども、抗がん剤をすると消化にくくなるんだと言っています。本来の自分でなくなっていくような気がすると言っています。起きているのも困難で、横になって話をさせてもらうよと言いましたが、声は聞き取るのが難しく、小さく弱いらしく、でも、この石川牧師が不意に私に向かって福音宣教のことを口にしました。その時にその表情は以前と同じようで、瞬間の世紀を取り戻したように思いました。彼はこう言いました。藤村君、私たちは神、罪、救いということを聞いてそれを福音として伝えてきたけれども、福音とはそんなことじゃない、まして仏壇を捨てなさいとかそういったことではなくて、と言いました。そして8人ですから、そこで福音は命なんだ、キリストの命そのものなんだよと嬉しそうに言いました。そしてもう一度立ち上がりたいと告げました。距離の新潟に戻って伝えたいと。それが最後の会話でしたけれども、福音は命なんだ、キリストの命なんだというこの牧師の言葉は、私には分かるような、本当はまだ掴んでいないような言葉なんです。ですから、昨年からずっとそのことを考えているんです。キリストとしての命としての福音を追求し、それを語りきるというのが、ライフワークになるのではないかなと思っています。
以前この牧師が私にウィークリーフーというその選挙団体の働きを説明してくださった時に会話をよく覚えています。その時この牧師は、もちろん今のペースで聖書翻訳が進むとあと150年で全ての言語が聖書になるんだと教えてくれます。私はそうですね、そしたらゴールが近いんですねと言われた時に、この牧師は優しく諭すように、でも今目の前に自国語の聖書がない人がいたとしてその人が本当に乾いている時にあと150年だと今言えますかと聞いてました。ハッとしたことを覚えているのを覚えています。忘れることができない。ですから私はこの朝収穫のために祈りたい。主観のために私はどうやって祈ってきたでしょうか。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。私にはこの祈りが足りなかったんです。そのことを悔い改めます。そしてもっともっと皆さんと一緒に祈りを共有したいと願います。私たちは働き人とされたい。イエス様の素晴らしい命を伝えています。私はこの方の命をいただいていると周りの人に伝えることから始まるのだと信じます。私が話すよりも先に出会った人々の話に耳を傾け祈らせてもらうことから始まるのだと信じます。イエス様の働きの命です。失われた人々を探しておく、共に働き、刈り取りをさせていただく私たちとさせていただきましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日このように愛する子供の命をもらってくださりありがとうございます。全ての知恵の名を巡って海洋でご自身の命を伝えました。人々の具体的な課題に触れてくださいました。私の心が清くなる、そういうふうに触れられました。主よ、今私の心に触れてください。あなたの言葉を必要としています。そしてあなたが送り出されることも必要としています。収穫はあなたの目の前に広がっているけど刈り取る人がいない。だから収穫の主にあなたは収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。聖霊なる神様が私たちに祈りの言葉を今日教えてくださいます。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
集められた私たちですけれども、今日は近くの人、5、6人でグループを作っていただき、課題を出し合い、また言葉を受けたその応答も、お祝いを捧げていきたいと思います。祈り会は、7時50分までとなっておりますので、どうぞ皆さんその時間、神様に共に祈りをさせてくださいますようにお願いいたします。
Mm-hmm.